実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてジェフさんはアメリカからの登場です。
That's right. Coming to you from my hometown of Madison, Wisconsin, where we have cooler summers and super delicious cheese.
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Jakarta breaks ground on new subway in bid to ease traffic. Jokowi says east-west MRT line will support Indonesia's capital as global city.
日経アジアオリジナルです。関連記事はインドネシア地下鉄新路線着工、日本政府が建設支援。9月11日の日経電子版、12日付日経朝刊10ページです。インドネシアの首都ジャカルタで11日に都市高速鉄道 MRT の新路線の着工式が開かれました。MRT はインドネシア初の地下鉄で日本政府が建設を支援しているというニュースです。さあ中山さん、ジャカルタは世界的にも交通渋滞がひどいところだと言われているんですけれども、地下鉄の新しい路線が着工されたということですね。
はい、見出しのブレイクグラウンドというのは着工するという意味です。
はい。
その後 in bid to という言葉もニュースでよく見るフレーズで、この番組でも何度も出てきていますが、何かを成し遂げようとするというニュアンスですね。ここでは新しい地下鉄を作ることで交通渋滞を緩和しようという狙いがあるのだということです。ジャカルタは東南アジアではフィリピンのマニラなどと並んで交通渋滞がひどい場所として本当によく知られています。今首都移転計画が進んでいますが、まさに渋滞の元となっている人口密集を分散させる狙いもあります。
なるほど。その地下鉄なんですけれども、サブウェイですが他にも言い方があるんですよね。
はい、アメリカでもニューヨークではサブウェイですが、私が駐在していたワシントン DC では主にメトロと言いますね。
はい、
一方でイギリスではアンダーグラウンド、あるいは俗称としてキューブという名前も有名ですね。
さあ地下鉄は日本、特に東京では人々の生活に欠かせない交通手段だと思いますが、このインドネシアの地下鉄というのは日本式のものになるんですね。
はい、首都ジャカルタの南北を走る MRT 都市高速鉄道は2019年に最初に開通していて、これは私も2年ほど前に出張でジャカルタを訪れた時に乗りましたが、本当に日本の地下鉄の風景と変わりません。全長15キロほどですから、日本で最初に開通した地下鉄、銀座線の渋谷と浅草の間よりも少し長い程度になります。切符の自動販売機や自動改札口も含め、駅もとても綺麗で、日本と同じくほぼ遅延がないため、ジャカルタ市民の足として大活躍しています。これは日本が建設から運行、維持管理までを包括的に技術移転し、東南アジアでは初のオールジャパンでの地下鉄輸出となりました。一方でインドネシアは地下鉄以外にも最近高速鉄道を開通させましたが、これは中国が輸出したものです。最初は新幹線技術を持つ日本が受注競争で先行したのですが、入札を経て最終的には中国が受注することが決まりました。コストが当初より大幅に膨らんだり、工期が伸びたりしましたので、中国よりも日本の方が良かったという声がないわけではないですが、中国はインフラの輸出について最近では日本以上に一生懸命になっているということだと思います。
そこは競争が激しくなっているわけなんですね。2本目の見出しには、新しい路線について、East-West MRT Line と指摘していますので、東西に伸びるようなルートを走るわけですね。
はい、すでに開通しているのが南北を走る North South Line、 いわば南北線になっていて、はい、次が東西線となります。まさに日本の東京メトロ みたいな名前なんですけれども、最終的な完成は2031年になります。この2つの路線、特に東西線はジャカルタの外にまで伸びていますので、東西南北に交通網が広がることによって、より広いエリアをカバーできるようになり、交通渋滞は大幅に改善するだろうと言われています。交通渋滞は通勤に長時間かかるというだけでなく、その分燃料もかかりますし、それによる環境への影響も大きくなってしまいますので、地下鉄の利用が広がると様々な社会的なプラスの効果が出ることが期待されています。
はい。つい先日私の後輩がジャカルタに転勤になって駐在してるんですけれども、ちょっと完成が2031年ですとね、もしかしたらその前に日本に帰ってきてしまうかもしれませんけど、でもこうやって交通渋滞の緩和がされるというのはいいことですよね。ありがとうございました。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Nearly 10,000 foreign workers missing from Japan's intern program.
日経アジアオリジナルです。関連する日本語の記事は、技能実習生の失踪最多9,700人、防止へ転職要件明確に、9月2日の日経電子版の記事です。9月18日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Nearly 10,000 foreign workers missing from Japan's intern program. Government moves to clarify rules allowing transfers to escape abuse.A record 9,753 participants in Japan's technical intern training program went missing last year, government data shows, continuing an uptrend that is spurring efforts to rework the system to let trainees leave abusive environments more easily.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Technical intern training program.
技能実習制度。
Technical intern training program. Go missing.
失踪する、行方不明になる。
Go missing.
Missing, 行方不明、紛失の例文です。
When the elderly gentleman smiled, I could see that he had a tooth missing.
その年配の紳士が笑ったとき、私は彼の歯が一本抜けていることに気がつきました。
When the elderly gentleman smiled, I could see that he had a tooth missing.
記事では、missing、行方不明という言葉を人に対して使っていますが、物に対しても使えますよね。
The article uses the word missing for people, so it can be used for things as well, correct?
Yes, however, if we use it in the phrase go missing, then we only use it for people.
Go missing、行方不明になるというフレーズで使う場合は、人に対して使うということですね。続いてのキーワードです。
Uptrend.
増加、上昇、拡大。
Uptrend. Spur.
何々を促す、急がせる、拍車をかける。
Spur. Rework.
何々を改革する、修正する。
Rework. Trainee.
実習生.
Trainee.
続いて第二パラグラフです。
This was 747 more than in 2022 and represented about 2% of the roughly 509,000 people who were either in the program as of the end of 2022 or qualified last year. Around 5,500 missing trainees came from Vietnam, a figure that dipped slightly from 2022, while the number from Myanmar nearly tripled to more than 1,700.
第2パラグラフのキーワードです。
represent
何々に相当する、何々を占める。
represent qualified
資格を取得した。
qualified
動詞の原型は何でしょうか
qualify
qualify を使った例文です。
If your income is below a certain level, you qualify for a government subsidy.
収入が一定の水準を下回る場合には、政府の補助金を受けることができます。
If your income is below a certain level, you qualify for a government subsidy.
文中の qualified という言葉ですが、私はスポーツの場面で優勝したチームが qualified と書かれた看板を手に写真を撮影しているのをよく見かけます。
Yes, that means that the team just qualified to compete in a higher level competition.Because they have just won their qualifying match.
チームが予選試合に勝利したため、より高いレベルの大会に出場する資格を得たことを意味しているとおっしゃってましたね。続いてのキーワードです。
Dip.
減少する。
Dip.
続いて第3パラグラフです。
About three quarters of the 40,607 trainees who went missing between 2019 and 2023 have been accounted for. The remaining 9,976 have yet to be tracked down.
第3パラグラフのキーワードです。
Be accounted for.
所在が判明している、消息が知れている。
Be accounted for. Track down.
見つける、追跡する。
Track down.
続いて第4パラグラフです。
The program currently does not allow participants to change jobs for 3 years, based on the idea that they should stay in one place for better planned and more efficient training. This often leaves those who are unhappy with their workplaces no choice but to either tough it out or abandon their job and work elsewhere illegally.A situation that critics argue opens the door to abuse.
第4パラグラフのキーワードです。
Tough it out.
耐え抜く。
Tough it out. Open the door to.
何々の原因になっている。何々への道を開く。
Open the door to.
続いて第5パラグラフです。
A new system set to replace the current one in 2027 at the earliest will allow job changes after 2 years.
第5パラグラフのキーワードです。
At the earliest.
早ければ。
At the earliest.
続いて第6パラグラフです。
For the current program, the guidelines set by the Immigration Services Agency allow for transfers if circumstances beyond their control...make it difficult for an intern to continue their training. But it has been pointed out that what exactly this entails is unclear.
第6パラグラフのキーワードです。
Beyond one's control.
何々の力の及ばない。何々には制御できない。
Beyond one's control. Point out.
指摘する。
Point out.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。技能実習中に失踪した外国人が2023年は9753人で過去最多だったことが2日、出入国在留管理庁への取材で分かりました。入管庁は人権侵害を受けた実習生が職場を嫌って失踪した例が一定数あるとみて、パワハラやセクハラにあった場合などに転職しやすくなるよう制度の運用を変えるというニュースです。さあ、中山さん、技能実習生の行方不明が増えている話ですが、この技能実習生というのはどういう人たちなんでしょうか。
これは日本が人づくりで途上国の成長に貢献するといういわゆる国際貢献の理念に基づいて始まったもので、 途上国から人を受け入れて日本の企業でトレーニングをして本国に戻ってそのノウハウを生かすというのがそもそもの目的です。しかし実際には製造業や農漁業、建設業といった人手不足の業種を中心にその労働力の穴埋めとしての利用が広がってしまい2023年10月末時点では41万人を超えていて10年で3倍に増えました。この理念と実態のズレがしばらく批判されてきたわけでこの失踪の増加というのもこのズレによって起きている様々な問題に起因しているとされています。今足元を見ると日本は人手不足が深刻になっています。少子高齢化が進めばさらにこれは深刻になるというのが当たり前なのですが移民を受け入れることについては日本はとても抵抗が強い国です。岸田総理も移民政策は取らないと言っていますのでこうした実態と理念はどうしてもズレが出ざるを得ないわけです。
それにしても1万人近い外国人が失踪しているというのは心配ですよね。制度にも問題があると記事は指摘していますね。
はい、まさに技術をトレーニングする目的の制度ですので基本的には転職したりすることはできないわけです。そうなるとその職場がパワハラなど問題のある職場であっても我慢するか逃げるかの二択しかなくなるわけです。もちろんこれは職場に問題がある場合もあれば逆に実習生の側でもやっぱり自分に合わないもっと別のことをトレーニングしたいと思うケースもあるわけですが今はその道がないわけです。転職を認める要件をもう少し明確にして問題があればすぐに転職できるようにするということが今検討されています。
なるほど。でもこの技能実習制度はもうすぐ新しい制度に変わる予定なんですよね。
記事にも簡単に触れられていますが国際貢献という理想と労働力の確保という現実のズレに今まで目をつぶってきたわけですがまさにそれを直視して技能実習に代わって2027年にも新しい制度育成就労という制度として発展的に解消される予定になっています。この育成就労は英語では Employment for Skill Development と言います。こちらは国際貢献ではなく国内向けの人材確保を目的に位置づけられるようになります。この人材確保の目的では特定技能という日本で人手不足が深刻な分野に限って労働力を受け入れる制度が2019年からできましたがこの育成就労はこの前の段階として労働者を育成するという趣旨になります。こちらは転職の要件も緩やかになる予定です。
そうなんですね。では労働力を確保するために日本として外国人の助けを借りるための制度がようやく確立するわけですね。
はい、ある程度はそうなると思います。日本は少子高齢化でこれから人口減少時代が本格的にやってくるわけですが2070年には人口の1割が外国人になると予想されています。そういう中で政府は特定技能や育成就労といった制度とともに外国人が日本で生活するための日本語教育や子どもの教育といった分野の支援を増やそうとしています。しかしながらいわゆる欧米のように移民政策として外国人を本格的に受け入れるのかということになると政治的には反発を呼ぶためまだ曖昧なままにしている印象があります。
はい、以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さてこの番組は今回の放送で1100回記念となりました。これを記念してラジオ日経のオリジナルグッズサコッシュを抽選で5名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトからご応募ください。締め切りは9月23日です。そしてこの番組は来週の水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経ではこの番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。